一言祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞ私たちの心をあなたが聖霊によって整えてください。あなたの言葉を聞きたいという思い、あなたの言葉を学んで自分のものとしたいっていう、あなたが私に何を語っておられるのか知りたいという思いを、欲求をどうか私に与えてください。お願いします。あなたが聖霊によって私の心を良い地としてくださって、あなたの御言葉の種がまかれたら、30倍、60倍、100倍の実を結ぶための、良い地として、どうか私の心を整えてください。私の心にあなたの言葉に対する植え替わきを与えてください。お願いします。僕は本当にそのあなたの言葉を待ち望めますように。私の心を開いてください。お願いします。またどうか、これを、この御言葉を分かち合う私をどうぞ今日もお助けください。私を清めて、あなたの言葉を語らせてください。あなたの言葉を与えてください。お願いします。ここにいる一人一人に、あなたが語ろうとしておられることを語ることができますように。ここに書いてあることからを素朴に、シンプルに語れますように、どうかお助けください。お願いします。今日もあなたに期待します。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。第二サムエルの2章。1節から3節までお読みします。この後、ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると、主は彼に登って行けと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。そこでダビデは二人の妻、イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒にそこへ登っていった。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。ここではそのダビデがヘブロンというユダにある町に登っていったという話です。で、この時にはまだそのダビデはペリシテ人の町にいたんですね。ナハシュが彼に与えた、その、ツケラグという町ですね。で、その、ツケラグに、まあ、ここにいたんですけど、そのアマレク人が、ダビデたちの、その留守を狙って、彼のその、家族をみんな連れて行きましたね。で、そのアマレク人の手から家族を取り戻して、連れ戻して、そしてツケラグに戻っていったんですよ。そしてその3日の後に、一章にも書いてありますけど、第二サムエルの。その、サウル王とその息子たちの、死を聞いたんですね。戦いでイスラエルが敗れて、その王様が死んだって、その息子たちも死んだって。でイスラエルのその大敗北を聞いたんですよ。思いっきり負けたって。で、そこにそのアマレク人の若者がそれを話したんですよね。でしかもその時に、サウル王が死にましたって。なんでそんなことわかるんだって、その証拠を求めたときに、その確認をしたときに、アマレク人の若者は、その王様の王冠と腕輪を持ってきたわけです。ダビデとしてみれば、これはもう、状況としては、状況証拠というか、もうバッチリなんですよ。彼はその神から油注ぎを受けて、イスラエルの王として、サウル王のその次の王として立てられたんですよね。サウルが死にました。その息子たちも死にました。そしてその王様が被る王冠と王様がつけるその腕輪も目の前にあります。そしたらエルサレムというかそのごめんなさい。イスラエルに登ってって、そして私が王となるっていうふうに宣言したら終わりじゃないですか。状況はもう全部揃ってます。でもダビデはそうしなかったんです。ダビデは死に伺ったって書いてある。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。この状況で願った、その、この状況で聞いたんですよ。私なら聞かないかもしれないです。ああ、この状況だったらもう、それはもう神がね、私のことを王として選んでくださって、これ神がその全てをしてくださったって、やったって、神は素晴らしい。神様ありがとうございます。そして、登っていくんですよ。自分の家族も、また部下たちの家族もみんな率いて、私なら言ってたでしょ。でもダビデは、聞いたんですよ。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょう。状況は全部整ってたのに。箴言の3編に、こうあります。開けなくていいですよ。箴言の3編3章の5節から7節。 心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされ。自分を知恵のあるものと思うな。主を恐れて悪から離れよ。ふんふんって思うんですよ。この箴言のね、言葉とか聞いて、確かにそうだなって、心を尽くして主により頼むべきだし、自分の悟りなんて、そんな、もう、知れてるわけだから、神により頼むの方がいいだろう。で、神に私の道をまっすぐにしていただいて、まっすぐの道を私に、を導いてくださ、まっすぐの道に私を導いて、くださって、そして、その本当にその神が与えてくださるその知恵によって歩んでいく、それは素晴らしいことだと、そう思うんですよ。でも実際にこれを行うとなると、また話は別なんです。自分が願ってることがあって、もしかしたら自分がこのことについて祈ってるかもしれない。そしていろんなその状況がどんどんどんどん揃ってきて、そしてそれが今にもできる、実現できるという時に、果たしてこの箴言の御言葉を私はで終わっておきます。思い出すでしょうか。心を尽くして主により頼みなさい。自分の悟りに頼るなって。ああ、これは、これこそは、これが、私が願ってた通りのことだ。つまり自分で判断するなってことですよね。自分の悟りに頼るなってことは。あなたの行くところどこにおいても主を認めなさいって。そうしたら、主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を知恵のあるものと思うなって、私は知恵がないですって、心から思うんですよ。と同時に、自分の行く道を自分が決めてる自分がを見つけることがたくさんあるんですよ。今まで、わ、自分でいっぱい決めてきたなって、自分は愚かで、自分は知恵がなくて、自分はもう知識もなくて、何が正しくて何が間違ってるかわからないくせに、自分のこと言ってますからね。自分で決めるんですよ。ダビデはだからその点において賢いですよ。ダビデがそのペリシテ人の町に行ったときどうなったんですか？彼は神に聞き従わなかったというか神に聞かなかったんですよ。どうしたらいいでしょうかって言わなかったんです。ペリシテ人のところに行ったときにはもう怖くて、私はいつかサウルに殺されるかもしれないとかって言って、自分で判断して自分の悟りに頼って、自分の知恵によって判断して行ったんですよ。ナハシのところに。ごめんなさい。アキシのところに。そしたらその結果どうなったんですか？強盗殺人を繰り返して、それによってその自分が、その、どっかの町に行って、その人たちを全部襲って、全部殺して、そして戻ってきて、それで生活してたんですよ、2年間。自分の悟りに頼ったら結局そうなるんですよ。知恵あるものと、自分をしてしまったら。そう思わないかもしれないですよ、もしかしたら。自分はね。周りの人もそう思わないかもしれないですよ。でも最終的にこれ、誰が、これを、その、いいか悪いかって決めるのは誰かっていうと、私でもないんですよ。私の周りの人でもないんですよ。神ですよ。神が、私たちに最終的に、よくやったねって言ってくださるかどうかじゃないですか。私はよくやったって言われたいんですよ。みんなで神の前に出ていった時によくやったねって言われたいんですよ。あと自分は愚かだとかって言ってたけど、たくさん自分で判断しよってからにね、とかって。ついに最終的に、私のところに来ることなかったね、って。本当に愚かなものになっちゃったねって言われたくないんですよ。そしてここにいる誰もそういうふうに言われてほしくないんですよ。でもいくらでもその危険性はあるんですよ。私たち。それだけ私は愚かだから。自分でも見えなくなるぐらい愚かだから。いや、自分は本当に弱いんだって。神に頼って、神にやっていただかなければ、神に導いていただかなければ本当にわからないんだって。もう、守備一貫して、徹頭徹尾。難しい言葉をたまに使いたくなる。そうありたいんですよ。ダビデは、いや、当然こうするでしょうという状況の中でも、神はじゃあ私にどうなさりたいんだろうか。神はこのことをどう思っておられるんだろうかということに、とどまり続けたんですよ。低くなって。自分の悟りに頼らないで、自分を知恵あるものと思わないで。神の悟りに頼り、また、私ではなくて神が知恵を持っておられ、神が正しいんだっていうところに立ち続けたモデルですよ。そしたら神はダビデの問いかけに答えたんですよ。行きなさいって。どこへ登るのでしょうか？ヘブロンへって。そうやってもう神にお任せして祈ってたら、導きが与えられるはずなんですよ。 自分で握っていて、いろんなものを。こうしな、こうなってほしい、ああなってほしいっていうことを願っていて、こうじゃなきゃ嫌だぐらいまで思っていて、そして、主よどうしたらいいでしょうかって言っても、その声が聞こえないんですよ。それをまず話しなさいって。私に任せなさいって。私に信頼しなさいって。私はこれを願っています。これを本当に願ってるんです。こうならなきゃ嫌なんです。こういう方法じゃないと嫌なんです。あなたに従いたいんです。でもこの方法じゃないと嫌です。そしたら神が何を言っても聞けないんですよ。聞こえてこないんですよ。聖霊がいくら私の中で心の中でその叫んだとしても、その声に私の耳はその向かないんですよ。聞きたくないから。私が聞きたい声というのは、こうじゃないといけない、ああじゃないといけない、私が願っているようにならないといけないというその声しか聞こえないんですよ。でも私じゃなくて、神により頼むんだって。私は知恵あるものじゃないって。私は確かにこれを願っているんだけども、もしかすると神はもっと良い考えを持っておられるかもしれない。神が言うんであれば、このことも捨ててもいいって。私が考えているこの計画を、この考えを全部捨ててもいいって。でも捨てたくないですって。そこから始まるんですよ、私たちの祈りって、あることを祈るときに。で、それで、本当に手放せるようになってきて、手放し始めると、今度は神がヘブロンへとか、具体的なことを語ってくださるんです。そこにその、声が聞けるようになるんですよ。私のこの、ギャギャギャギャ言う自分の肉の声が聞こえてこなくなるから。でも励ましは、神はダビデの問いかけに答えたというのが私にとってはすごく励ましです。皆さんにとってもそうだと思います。なぜか。ダビデは神の前に罪を犯したんですよ。神に従わない、聞き従わない、神に頼らないってことをしたんですよ。2年間も。多くの人の命を奪ったんですよ。それで自分が生活してたんですよ。神に従う、聞き従うどころか、自分のその悟りや自分の考えに聞き従ってたんですよ。ずっと。イスラエルの王となるのではなくて、ペリシテ人の一人として、ペリシテ人の中で住んでたんです。で、あるにもかかわらず、彼が本当に悔い改めて、神の方を向いて、神にその問いかけたときに、神は聞いてくださるんですよ。そして神は答えてくださるんですよ。この神は素晴らしいですよ。神は恵み深いし、情け深いし、慈しみ深いんですよ。神は罪を許してくださいますよ。ダビデはここで、その生贄を捧げたんですか？捧げてないですよ。幕屋を張って、で、それでその神の前にその生贄を捧げて、自分の罪を許していただいて、そういうこと別にしてないですよ。詩編の51編、これはそのダビデが読んだ、悔い改めの詩編ですけど。詩編の51編の17節。神への生贄は、砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを下げすまれません。私たちが神の前に今持っていける、その、生贄っていうのは、牛でもなければ、鳩でもなければ、何でもないんですよ。私たちが持ってって神に受け入れられる、その、神が喜んでくださるこの生贄というのは、砕かれた魂なんですよ。私は何てことをしたんでしょうかって、あなたの前。本当に私は愚かです。自分を知恵ある者として、あなたを愚か者としてしまいましたって。どっちの判断に聞き従うかっていうので、そう決まるわけですもんね。自分の判断に、をその優先させるんであれば、神は別に私よりも愚かだっていうふうに言ってると同じですからね。そして砕かれた悔いた心って。ダビデはそれを持ってったんですよ、神の前に。そしたら神はその生贄を受け入れてくださって、蔑むどころか喜んでくださったんですよ。そしてダビデのその問いかけに対して、祈りに対して答えてくださったんです。神は一度許した罪を二度と思い起こさないんです。神は完璧だから。許すって言ったら許すんですよ。私たちみたいに許すって言っても、なんか、あの時とかってなんか出てこないんですよ。神が許すって言ったら、許す。丸。以上。それ以上ないんですよ。いや、でもっていうのは、それ不信仰ですよ。イエス・キリストが十字架にかかってまで許した、イエス・キリストの命がかかったその罪を、神が撤回するでしょうか。許した罪を。やっぱり、とか。神は二度許した罪を思い起こさないんです。あの時はとか言わないんです。本当に悔いて、砕かれた魂を神の前にただそれだけ持ってって、本当にごめんなさいって もしあなたに従っていきますようにって。その魂を生贄として喜んで、蔑むことなく、受け入れてくださるんです。もしまた、一から、神とのその個人的な関係を与えてくださるわけです。祈って、聞いてくださって、答えてくださって、必要なものを与えてくださって、感謝して、賛美して、また祈って、それを繰り返していけるんです。ダビデは、その、神の導きに従ってヘブロンへ登っていきました。二人の妻も連れて行き、また自分と共にいた人々とその家族と一緒に連れて登りました。四節、そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いで、ユダの家の王とした。ここまでにしておきましょうか。で、ダビデはユダの家の王となったんです。ユダの人々がそこに、そのヘブロンにやってきて、ダビデに油を注いだから。ユダっていうのは、イスラエルの部族のうちの一つです。で、彼らだけがダビデを王として認めて油を注いだんです。私ならざわざわするんですよ。なんでそのユダしか来ねえんだ。後の残りの11部族はどこ行ったんだ。レビも含めるんだったら、あと12部族どこ行ったんだよ。サウルは、サムエルが生贄を捧げるって言った時に、そのサウル待てなかったんです。それはその民が自分から離れていきそうになったのを見て、やばいって言って焦って待てなくて自分で生贄を捧げたんですよね。ダビデは、その12部族、もしくは13部族、ある、もしくは14部族、その数え方によるんですけど、ある、そのすべての部族ではなくて、たったその一つのユダの部族だけが来たとしても、彼はその心を悩ませなかったんです。それはダビデが神に信頼してるからですよ。今は思う通りに、思ったようにはうまくいかないけども、俺は神が行きなさいって言ったところで私は行ってるだけだって。神が示したところに行ってる、神がやりなさいねっていうことをやってるわけだから、俺は間違いじゃないはずだって。でも自分の判断とか自分のその状況で自分でこの動いたとしたら慌てるんですよ。どうしよう。こうならないんだけどどうしよう。またその悪手を打つんですよ。また打つんですよ。自分のその自分の悟りとか自分の判断とかに頼って。まず気がついたらもう火の車ですよ。全然前に進んでないんですよ。だから自分で頑張ってなんだとかって言って。死者を送って、お前らそのイスラエルの残りの部族たちを私に応答してきなさいとか、ユダの部族みたいに私の元に来なさいって。そしてその使者を送ったり、その手紙を書いたりしなかったんです。自分で頑張って自分がイスラエルの王になるなんてしなかったんです。彼は知ってたんですよ。神が自分を選んで、自分、そのダビデを選んで油を注がれたって。神が私を王としてくださるっていうことを、もうそこに集中したんです。その先どうなるかわかんないけど、神がもうそうするって決めたんだから、今そうならなかったとしても、今のその現状、今与えられているところを、その誠実に、忠実に生きようって決めてるんです。後のことは神が決めるって。いずれそうなるだろうって。自分が願ってるみたいに、1分後にそうならなかったとしても。自分が願ってるみたいに、その1日後、1週間後、1ヶ月後、1年後になんなかったとしても、その、神が約束したことは、神が果たしてくださる。なんかそこで落ち着いていられるんです。で、ユダの人々は、ダビデに油を注ぎましたけど、ダビデは、そのもうすでにサムエルを通してね、神によって油注がれてるわけだから、またそうやって油注がれる必要があるんでしょうか。まあ、あったんでしょうね。特にユダの人々にとっては、ダビデを自分たちの王として、その認めるっていうことで必要だったんですよ。もちろんそのサムエルによる神からの油注ぎが不十分だったとか、それはないですよ。でもそのユダの人々にとって、そうやってそのダビデを自分の王とするっていう、その行為ですよ。それに必要だったんです。ダビデは新しくその油注がれることで、神からも、また民としては自分自身のその追認を、もう一度そのダビデを王とするっていうことを民は決めたし、またダビデは、その民を通して、その神に対して、ああ、確かに私は王となるんだな、ということの追認を得たんです。これも自分で頑張ってないんですよ。ただ、信仰で神に聞き従っただけなんですよ。ダビデが、その、神に聞かないでヘブロンに行かなかったら、これは起こってないんですよ。追認されることはないんです。どうしよう、どうしよう。 そこで留まってるんです。だから信仰で神に聞いて行けって言われたから信仰で踏み出していって、そこでどうなるか分かんないけど行ってみたら、神がちょっとずつちょっとずつそのご自分が計画しておられるところにその引き寄せてくださるわけです。その道をまっすぐにして神が願っている道を歩ませてくださるわけです。私たちにも同じようなことが言います。旧約聖書でその油を注ぐっていう、その油というのは新約聖書の、文脈で見るとそれは聖霊ですよ。だから私たちも何度でも何回でも聖霊を受ける必要があるんですよ。私たちがイエス・キリストを信じたときに、その時に聖霊が注がれて、聖霊が私たちの内に住まわれるんです。それは、神がダビデを選んで、サムエルによって、神からのその油注ぎを受けたと同じような感じです。世界のもとに置かれる前から神がキリストにあって選んだって。イエス・キリストを信じるときに、また信じたときに、聖霊が与えられてうちに住むんですよ。聖霊が。でもそれでも、毎日生活してると、イエス・キリストを信じた後も、その神の愛を覚えて、それに応答し続けるために、私たち力が必要なんですよ。またイエス・キリストの証人としてイエス・キリストを明かしするために力が必要なんですよ。自分の肉の思いを殺して収めてください。また神がなさりたいことを知って、それを行う力ですよ。で、この聖霊に満たされ続ける必要があるんですよ、私たち。聖霊に満たされなさい。一度満たされなさいと言ってるんではなくて、聖霊に満たされ続けなさいって書いてある。テトスの3章の5節。テトスは新約聖書ですけど、3章の5節。テトスの3章の5節。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。この二つが必要なんですよ、聖霊の。まずは、聖霊による神聖だって。神聖っていうのは人生に一回だけですよ、起こるのは。イエス・キリストを信じた時には今までの自分を満足させるその自分に死んで、新しく神に向かって生きようっていうのが、その聖霊による神聖ですよ。新しく生きるんです。で、更新の洗いっていうのは、悔い改めて神に立ち返ることですよ。そのたんび、その都度起こるんですよ。人生に何度も何度も起こることですよ。一日に何度も起こるかもしれません。で、このセットなんですね。神聖と更新の洗いっていうのは。自分、車をね、皆さん持ってると思いますけど、まあ知ってると思いますけど、持ってる人持ってるか。メンテナンスしてないと、車検とか通してないと大変になるじゃないですか。油とかがなくなったりすると。オイルなくなってエンジン焼き切りそうになったことが私ありますけど、カラカラだよとかって言われて、その更新の洗いも私たち必要なんですよ。だから日々私たち祈りながら、その聖霊によって洗ってもらわないと、自分の罪を。で、神が何を言ってるんだろうか、自分の生き方は大丈夫なんだろうか、自分の判断は合ってるんだろうかって、そのことをメンテナンスしとかないと危ないんですよ。で、毎回また毎日聖霊を注いでいただいて、神との関係をフレッシュに保つ必要はあるんです。私たちも同じように、その油注がれるというか、その聖霊で私たち満たされ続ける必要があるんです。何回でも。第二サムエルに戻ります。4節の途中から。ヤベシュギルアデの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされたとき、ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り、彼らに言った。あなた方の主君サウルに、このような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に、主の祝福があるように、今、主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私も、あなた方がこのようなことをしたので、善をもって報いよう。さあ、強くあれ、勇気のあるものとなれ。あなた方の主君、サウルは死んだが、ユダの家は私に油を注いで、彼らの王としたのだ。ダビデは、このヤベシュギルアデの人々の祝福を願いました。彼らがそのサウルの王を葬ったことを聞いたからですね。で、ペリシテ人たちは、そのサウルの、が死んでるのを見てね。で、それでその、首をはねて、で、その死体をベテシャンの、城壁に吊るしたんですよね。で、それを聞いて、ヤベシギラデの人々は、そのサウルに恩義があったので、助けてもらったので、で、それで夜通し歩いて、サウルとヨナタンとかその息子たちの遺体を奪い返して、そしてヤベシに運んで葬ったんです。で、そのことを、ダビデは聞きました。それで、ダビデは彼らを祝福したんですが、なぜダビデは彼らを祝福したんでしょうか？またその祝福を願ったんでしょうか？ まあ、五節にあるように、あなた方の主君、サウルにこのような真実を尽くしてって書いてありますから、その真実を尽くしたからだって。つまり、その主君であるサウルに真実を尽くすというのは、ダビデもそうでしたけど、なぜそれをするかというと、神に対して真実を尽くすからですよ。神がサウルを選んだっていう。私たちのその上に立てられる権威っていうのは、神が全部その立ててるんですよね。だからその神の、善悪のその範疇の中で、その上の人に従う、上の人のために取りなしたり、上に立てられているその権威に従うっていうことは、神を認めるってことなんですよ。神の主権を。私たちもその祈ってますけど、選挙の時はいろんなことを考えていいですし、自分のそれぞれのその主義主張や考え方に従って、誰に、どの党に、その、票を投じても私は何も文句言いませんよ。そんな、文句言うとかそんなんじゃないですから。それぞれ政教分離だし、その教会としてこうしましょうとかそんなこと言わないです。でも一度、その決まってしまったら、その後ですよ。その後は、その上に立てられた人に、その、神が定める善悪のその基準の中で従っていくんですよ。そして取りなすんですよ。そしたら私たちが、そのクリスチャンとして平穏で静かな一生を過ごすことができるって。そのことを勧められてるわけです、私たち。それは神を認めるからです。ヤベシギレアデの人々は主君サウルに真実を尽くしました。そのことは神に対して真実を尽くしたということになって、神が彼らに恵みと誠を施してくださるって。ご自分にその真実を尽くしたからですよ。自分が選んだものを、その自分たちの王として最後の最後まで真実を尽くしたということを神が評価するから、ダビデも彼らの行いに報いて、善を持って報いることを約束したんですよ。ダビデはその神といつもそうやって調和が取れてるんですよ。神があなた方を祝福してくださるはずだから、私もあなた方の祝福を願おうって。神があなた方にその良くしてくださるはずだから、私もあなた方に良くしよう。神が喜ぶものをダビデは喜ぶし、神が忌み嫌うものをダビデは忌み嫌おうっていうふうに言ってるわけです。で、そうやってその神との調和をとって、ダビデは歩んでるわけです。以前は全然取れてなかったんですよ。そのことを覚えておきましょう。そして神の恵みと憐れみによって、ここに戻ってこれたんです。私たちだって同じなんですよ。いつでも調和取れてるわけじゃないんですよ。だから、聖霊によるその更新の洗いが必要なんじゃないですか。それでまた戻っていけるんですよ。神とのその正しい関係で。神と調和が取れてる、その歩みに戻っていけるんですよ。いつでも、どこでも、誰でも、どっからでもです。そしてダビデは、ヤベシギレアデの勇士たちに対して、そのまあ、布石を打つことにもなるんです。これから彼は王になるわけですから、ダビデは。ヤベシギレアデのような、その勇士たちのような、その人材が必要だし。ダビデは彼らに自分がユダの王となったよってことも知らせました。だから来いとかは言ってないですけど。あくまでもその、彼らに知らせてるんですよ。最終的な判断っていうのは彼らに任してるんですよ。そして神に委ねてるんですよ。自分で頑張ってその人を自分のところに誘おうとかってしてないんです。八節、一方、サウルの将軍であったネルの子アブネルは、サウルの子イシュボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズレール、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。サウルの子イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただ、ユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。で、ここでそのサウルの子、イシュボシェテというのが出てくるんですけど、で、その人が全イスラエルの王となったんですね。でも彼自身がその私が王となると言ったわけじゃなくて、サウルのその将軍だったアブネルが彼を担いだんです。アブネルはサウルの将軍で、またその、ネルっていうのは、アブネルのお父さんのネルさんは、サウルのおじさんですから、だからアブネル、将軍アブネルっていうのはサウルのいとこですね。第一サムエルの14章に書いてあります。で、そのアブネルはイシュボシェテを、その、まあ、担いできて、そして背後で操って、なんていうんですか、クズツ政権っていうんですか、自分でその操って自分がその権力を握ろうとしたわけです。このイシュボシェテっていう人は、そのサウルの息子として以前は登場していません。 例えばその最後、ヨナタンたちが倒れた時にも、ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアっていうその三人の息子たちの名前はあるんですけど、イシュボシェテの名前はそこに出てこないんです。おそらくそのサウルのこの、まあ、妻の奥さんの子供ではなくて、そばめの子供だっただろうというふうに言われています。で、このイシュボシェテ政権は2年間続いたんですね。ダビデはその間、そのヘブロンで、自分が本当はそのイスラエルの王となるはずなのに、その7年半の間、これもうかぶるでしょうけど、ユダの家の王でした。で、神が私を王としたんだって言って、イシュボシェテに戦いを挑むことはしなかったんです。これも、ダビデのそのこの忍耐っていうのは、神への信頼であり、また神への信仰から来るんですね。またこれはダビデの詩編ではないんですが、アサフの賛歌なんですけど、詩編の75編の4節から7節。私は誇る者には誇るなと言い、悪者には角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るな、と言う。高く上げることは、東からでもなく西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだ。で、この高く上げられること、そのプロモーション、これは神から来るって。自分で頑張って自分をプロモートしてすることは全くの無意味なんですよ、実は。私は主に用いられたいです。主よ、私を見てください。私はここにいますって言って、その神にそのアピールすることはある意味無意味なんですよ。だって、誰をどのようにいつ使うかっていうのは神が決めるんですよ。私が決めないんですよ。私がどんなに神に用いられたかったとしても、私がどんなに神に使われたかったとしても、それ私を使うのは私ではなく神なんですよ。だからダビデのように目の前のことに忠実に、また神に誠実に、神に信頼して日常を送る必要がとても重要なんですよ。その必要があるんですよ。じゃないと、自分はできるとか、自分は用いられる、自分はこれも賜物として与えられたし、これも与えられるし、これも分かってるし、これもできる。俺分かってます。できます。いつでもいいです。準備できてます。大丈夫です。とかって言ってたら、そういう時で当てにならないんです。弱さを覚えて神に頼らないから、俺できますとかって、俺分かってますとかって言ってる限りにおいて怪しいんです。俺できますって言ってる人は、ほぼほぼ俺詐欺で終わるんですよ。俺できます、俺分かってます、俺使ってください。できるって言ってもやんないんです。てかできないから。分かってるって言っても分かってないんです。分かってないから。分かってないこと分かってないんです。俺って言ってる限り。高く上げられることは神から来るんです。低くなって、神の前に。私みたいなものが使われるなんてありえないんですよって。普通に考えて。神が私を使うなんてそんなありえない。あの人を使うのも、この人を使うのももしかしたら神はふさわしいかもしれない。人と比べるんだったらね。いや、私はふさわしくないですよ。だけど、神に言われていることは私淡々とやります。神に従いたいから。神に誠実でありたいから私やりますって。目の前のことをコツコツコツコツやっていきますって。そしたらいつか、神のタイミングで、神の方法で引き上げてくださるんですよ。もう、ここっていう時に、私に力を与え、私に必要なものを全部与え、神に従えるようにしてくださるんですよ。プロモーションは自分から来ないんですよ。人からも来ないんですよ。牧師からも来ないんですよ。私に媚び売っても、媚び売られても困りますよ。いや、私がやるんじゃないんだもんって。12節。ネルの子アブネルは、サウルの子イシュボシェテの家来たちと一緒に、マハナイムを出てギブオンへ向かった。一方、ツェルヤの子ヨアブも、ダビデの家来と一緒に出て行った。こうして彼らは、ギブオンの池のそばで出会った。一方は池のこちら側に、他方は池の向こう側に留まった。アブネルはヨアブに言った。さあ、若い者たちを出して我々の前で討議をさせよう。ヨアブは言った。出そう。アブネルというのは、元サウルの将軍で、また今では彼がアブネルがサウルの子供であったそのイシュボシェテを担いで王としたその張本人です。で、ヨアブっていうのは、長い間そのダビデの将軍としていた人です。またツェルヤっていうのは、ダビデの妹ですから、そのヨアブというのはダビデの甥にあたりますね。で、そのアブネルとこのヨアブ、その両勢力の将軍たちが、このギブオンの池のそばで出会ったんです。 それで、アブネルは、ヨアブに、余興を持ちかけたんです。余興ですよ、これは。さあ、若い者たちを出して我々の前で討議をさせようって。そこで、ベニヤミンとサウルの子、イシュボシェテの側から12人、ダビデの家来たちから12人が順番に出ていった。お互いその12人の兵士を出して戦わして、どっちの兵士が強いか勝負してみよう。これ何の意味もないんですよ。何の意味もないんです。ここに。この戦いに何の意味もないんです。この、戦ってお互い傷つけて命を奪う、全く理由がないんですよ。ただの余興ですよ。残酷な。16節。彼らは互いに相手の頭をつかみ、相手の脇腹に剣を刺し、一つになって倒れた。それで、そのところはヘルカテ・ハツリムと呼ばれた。それはギボンにある。互いの兵士はその12人とも、そのお互い刺し合って、死んだんです。ヘルカテ・ハツリムっていうのは、鋭い剣ののという意味だそうです。そして17節。その日戦いは激しさを極め、アブネルとイスラエルの兵士たちはダビデの家来たちに打ち負かされた。でこの余興が激しい戦いに発展していったんです。まあ、やってみようとかそんな。で、この後、そのヨアブの兄弟のアサエルというのが出てきて、そして、アブネルの後を追っかけていくんですけど。18節。そこに、セルヤの3人の息子、ヨアブ、さっきの将軍さん、その、兄弟、アビシャイ、アサエルが居合わせ。アサエルは野にいるカモシカのように足が速かった。アサエルはアブネルの後を追った。右にも左にもそれずに、アブネルを追った。アブネルは振り向いていった。お前はアサエルか？彼は答えた。そうだ。アブネルは彼に言った。右か左か、左にそれて、若者の一人を捕らえ、その者から剥ぎ取れ。しかしアサエルは、アブネルを追うのをやめず、他へ行こうともしなかった。アブネルはもう一度、アサエルに言った。私は追うのをやめて、他へ行け。なんでお前を、地に、打ち倒すことができよう。どうしてお前の兄弟、ヨアブに顔向けができよう。余興で始めたのに、こんな大きいことになっちゃったんですよ。自分も命狙われてるし、そしてそのヨアブの、兄弟が実際に追いかけてきて、もう戦って、ヨアブとしては、ごめんなさい、ヨアブじゃなくて、アブネルとしては、その自分の身を守らないといけないから、そのヨアブの兄弟を殺さないといけなくなってるんです。そういう状況になってるからもうやめろって。私はもうこんなんやりたくないから、だから、追うのやめろっていうふうに言ったわけです。23、それでも、アサエルは他へ行こうとしなかった。そこでアブネルは槍の石突きで彼の下腹を突き刺した。槍はアサエルを突き抜けた。アサエルはその場に倒れてそこに死んだ。アサエルが倒れて死んだ場所に来た者は皆立ち止まった。そうやって、その、アサエルはアブネルの槍で殺されたんですね。で、みんなそこで立ち止まったんですよ。自分のその将軍のその兄弟がここで殺されたからね。でも24節。しかし、ヨアブとアビシャイはアブネルの後を追った。彼らがアマの丘に来たとき、太陽が沈んだ。アマはギブオンの荒野の道沿いにあるギア派の手前にあった。ベニヤミン人はアブネルに従って集まり、一団となってその丘の頂上に立った。アブネルはヨアブに呼びかけていった。いつまでも剣が人を滅ぼしてよいものか。その果てはひどいことになるのを知らないのか。いつになったら兵士たちに自分の兄弟たちを追うのをやめて帰れと命じるつもりか。ヨアブは言った。神は生きておられる。もしお前が言い出さなかったなら、確かに兵士たちは明日の朝まで自分の兄弟たちを追うのをやめなかっただろう。ヨアブが角笛を吹いたので、兵士たちは皆、立ち止まり、もうイスラエルの後を追わず、戦いもしなかった。で、そういうような状況の中でアビシャイは死んで、ごめんなさい、アビシャイじゃなくて、アサエルは死んで、そして、なおもそのヨアブとアビシャイがアブネルをその追撃しているっていう状況ですよ。で、日も沈んでしまって。それでそのアブネルが停戦を呼びかけたんですよ。で、彼にとってものすごく不利な状況ですから、まあそれはわかりますね。で、ヨアブはそれに応じてイスラエルと戦うのをやめました。29節。アブネルとその部下たちは一晩中アラバを通って行き、ヨルダン川を渡り、午前中歩き続けて、マハナイムに着いた。一方、ヨアブはアブネルを追うのをやめて帰った。兵士たちを全部集めてみると、ダビデの家来19人とアサエルがいなかった。だから20人ですね。ダビデの家来たちはアブネルの部下であるベニヤミン人のうち360人を撃ち殺していた。彼らはアサエルを運んでベツレヘムにある彼の父の墓に葬った。ヨアブとその部下たちは一晩中歩いて夜明け頃ヘブロンに着いた。もし、 ヨアブがアブネルのその停戦の呼びかけに応じなかったら、もしかしたらヨアブはアブネルに勝利していたかもしれません。ダビデの兵士、ヨアブのその手勢は20人の兵士しか死ななかったんですからね。一方、そのアブネルの兵士たちは360人です。ヨアブがアブネルの停戦を受け入れたのは正しかったんだろうか。確かにそのアブネルが言った言葉もその一理ありますよ。いつまでも剣が人を滅ぼして良いものか、その果てはひどいことになること、なるのを知らないのかって、いつになったらやめるんだって、自分の兄弟たちじゃないかって、自分もかけときながらね。三章の一節、今日はもうここまでですけどもちろん。一節を読みします。サウルの家とダビデの家との間には、長く戦いが続いた。ダビデはますます強くなり、サウルの家はますます弱くなった。サウルの家とダビデの家との間には、長く戦いが続いたんですよ。この点からすれば、停戦を受け入れたことっていうのは必ずしも正しくないですよ。この時に叩いておけばよかったんですよ。なんでかというと、結局戦いは止んでないんですもん。しかもその、止まないどころか、長く戦いが続いたって書いてあるんですよ。私も戦いの中にはいるんですよ。皆さんもそうです。イエス・キリストを信じたその瞬間から戦いが始まるんです。主、イエスの家と、私、自分の肉とか欲とか、それを応援団長のそのサタンがそこに後ろに控えてるんですけど、私の家との戦いですよ。主イエスの家と、私の家、私の戦い。私の魂や私の心や私の思いを誰が治めるかという、それをめぐる戦いですよ。そこに停戦はないんですよ。絶えず戦いがあるんです。もし、停戦をしたとしても、戦いは止むことなく、むしろ長引きます。戦いをやめるには、王であるイエスの家が私を治める必要があるんですよ。全部その、私、自分の肉、自分の思い、自分の欲求、それを打ち負かしてもらって、主イエスの家の人たちに、主イエスに。そして、私を治めていただくと、そこの対立がなくなってくるので、平和が訪れるんですよ。もしくは、主イエスの家を私の肉が打ち倒して、私を治めるときです。イエス・キリストを信じる前は、イエス・キリストの家とか、イエス・キリストの軍勢、その勢力っていうのは全くなかったんです。だから私の肉が私を治めてたので、何の悩むことなしに、何の不自由もなしに私は入れたんですよ。戦いがなかったんです。私の肉に戦いを挑むものが何もなかったから。私自身がやりたいことをやってたんです。他の人の肉が来て、強い人が来てジャイアンみたいなのが。自分が伸びたりになったりするときに、スネ夫になるときに、そのキューキューするぐらいなんです。で、離れていくんですよ。そして、停戦を申し入れて、その人の下につくとか、その人とその距離を置くとか。そうやってその距離感とかで、その人間関係っていうのが作られていってたんです。でも、イエス・キリストを信じたら、そのイエス・キリストの家というか、その聖霊が私のうちに住み始めてくださるので、その内側から、決して逃げられることのない戦いっていうのが始まるんですよ。だからなんか、悶々としたりするんですよ。神に従えない自分や、神が願っておることがわかるんだけど、自分がやりたいこともあって、そこの両者がぶつかって戦うっていう。だからそこにそのフラストレーションを覚えたりするんですよ。でもね、ノーマルなんですよ。普通なんですよ。この戦いがあるのは。停戦してるんだったら危ないですよ。アブネル。関係ないね。危ないですよ。私の自分の肉や、自分のやりたいことを、その自分がその願ってるその自分の欲とか、そういうのと、私、ここの部分は、私クリスチャンだけど、私はここの部分はクリスチャンじゃないみたいな。クリスチャンじゃないように別に私自分のように生きていくもんみたいな感じで、教会生活。家庭生活、職場生活とかって、そうやって、で、友人との生活、趣味生活とかって言って、そのいろんなその自分のその一日とか自分の生き方を、いろんなその細分化していって、教会生活だけは、その神が治めるようにしてくださればいいみたいにやってたら、結局停戦してるんですよ、そうやって。その戦いは長引きますよ。そして聖霊満たされるとか、その神のところを求めないと、私たち負け込むんですよ、今度は。負け込んでいくとどうなるかっていうと、聖霊を失うんです。 聖霊を失ったらどうなるかというと、イエス・キリストなんか知るかってなるんです。そして最終的に、本来、大勝利を収めるはずなのに、大敗北を喫して、そこからでも戻っていけたらいいんですけど、サウルのように戻っていけなかったりするんですよ。だから本当に気をつける必要がありますよ、私たち。この戦いがあるってことは当たり前です。でもそこに、当たり前にかまけて、その、戦いを戦わないと、負けますから。求めないと負けますから、必ず。もし負けていったら、今度は肉が強くなってくるので、なんか自由な感じがする。あ、大丈夫だ、私。いつの間にかその神の声が聞こえないんです。聖霊が言ってる私に従う、私の、その、あなたの主であるイエス・キリストに従うんじゃないのかっていうその声が聞こえなくなってくるんです。自分の道を神に委ねて、そして神の悟りに頼るんです。神の導きに頼るんじゃないのか。聞こえてこないんです。全然なんか心騒がなくなる。まあ、これでいいや。日曜日教会に行ってるし、聖書も毎日読んでるし、ご飯の前に一応祈ってるし、まあ、大丈夫だ。大丈夫じゃんとかってなってくるんです。あ、なんか余裕じゃん。私クリスチャンだ。クリスチャンに慣れてる。素晴らしい。やったーとかって思ったりするんです。私たちこれ停戦ないんですよ。常に戦いがあるんですよ。大きかれ、ちっちゃかれ。神に目を向けるときに、私たちのその肉っていうのをフォーカスされるんですよ。聖霊が教えてくれるんですよ。本当にイエス・キリストがその領域を治めると、その領域において勝利するので戦いは止むんですよ。で、また別のところに行くんですよ、私たち。私たちの全てを 100% を神に治めていただくその戦いが常にあるんですよ。そしていつか、神が定めておられるときに、私たちはこの体は新しくされるんです。この古い体、もう肉がいてバタバタしてるこの神に全く従えない体とおさらばするというか来るんです。そして新しい栄光の体が与えられて、復活の死と同じ体が与えられて、100% 全く戦いのない、100% 完璧に神に聞き従って神を愛し互いに愛すその体、その新しいものが与えられるんです。いつか。そこに私たち向かってるんです。でも今、ここの地上で生かされている間は、それも感謝ですから。戦いは常にあります。でもその時に本当に神に従って、停戦はないけども、神に、その、期待するんですよ。神に委ねるんですよ。そしてその、局地戦を戦って、どんどんどんどんその、イエス・キリストが治めてくださるものを広げていくんですよ。そこに、私たちのその平安というのが与えられるわけだから、そこにその平和が来るんですよ。もしくは、イエス・キリストはもういいや。キリストを捨てるかですよ。でも次の世界で私たちが報いとして受け取る命なのか、滅びなのかという、それは大違いですよ。同じ停戦というか、同じその戦いをやむかもしれない。そして私たちに与えられている戦いの武器は、祈りですよ。そして、御霊が与える剣である神の御言葉だって。私たち聖書を読まないと、聖書を蓄えていかないと、やっぱ戦えないんですよ。何が正しいか悪いか分からないし、どうやって戦えばいいのかも分からないし、神が何を願っているのか、それも分からないんですよ。学ぶ必要ありますよ。神に対する信頼というのも、信仰というのも、私たちの戦いではその有益なものですよ。エペソの方ではその信仰によって、その敵が、悪いものが飛ばしてくるその火を全部消すことができるって。私が戦うことをやめてもサタンはやめないですよ。彼は勤勉ですから。常に私を滅ぼそうとしますから、盗んで殺して滅ぼそうと。火は常に飛んでくるんです。信仰によってそれを妨げない。信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるんです。御言葉を聞いて学んでいかないと。負け込みます。でも、本当にその神に聞き従って、また祈っていくのであれば、必ずですよ。必ず。だってもうイエス・キリストは勝利を取られたんですから。必ず勝つんですよ。耐えることのない、停戦のない戦いを、勝利で次に進んでいきたいですよ。勝利、勝利、勝利。もし本当に最終的にこの戦いが止んで、イエス・キリストが私を 100% 完璧に収めてくださる、その日を迎えたいんですよ。祈ります。天のお父さん。どうかあなたのことをもっともっと教えてください。あなたのことをもっと知りたいという思いを、その上渇きを私に与えてください。お願いします。イエス・キリストを信じる信仰を与えてくださったことを心から感謝します。 でもそれと同時に私の心の中でその肉と、その霊との戦いが始まりました。それによってそのフラストレーションを覚えて、もう嫌だって、もう嫌だって。そうやってそのフラストレーションを覚えるその瞬間が日々何度でもあります。でもどうかこの戦いを戦い抜くことができますように力を与えてください。お願いします。もうこれ疲れちゃったからもういいやって言って、罪や自分の肉に妥協して、停戦を、もう嘘の停戦を受け入れることがないように、どうか私をお助けください。憐れんでください。お願いします。もうこの戦いを、死の戦いを勇敢に戦い抜くことができますように、あなたに信頼して、あなたに頼って、祈り、あなたの御言葉を学び、蓄えて、この戦いに臨むことができますように、私たちをお助けください。お願いします。そしてどうぞ、イエス・キリストがもうすでにその勝利を取られたその勝利を、私たちも味わうことができますように。どうぞ私たちがあなたに、またあなたの言葉にとどまり続けられますように。どうか私たちを導いてください。お願いします。あなたに対するその信仰、またあなたを信頼する思いによって、いつもそのあなたに期待して、あなたの前で平安でいられますように。どうぞ私たちを助け、導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。